主人は最前から陳氏の手であったが、この時ようやく口を開いて、僕にもあると負け抜きを出す。あるって何があるんだい？明帝の眼中に主人などはもらんない。僕のも去年の暮れのことだ。みんな去年の暮れは暗号で妙ですな、と寒月が笑う。欠けた前歯の縁に小屋餅がついている。やはり同日同刻じゃないか、と明帝が混ぜ返す。いや、日は違うようだ。何でも20日頃だよ。蔡君がお歳暮の代わりに摂津大臣を聞かせてくれると言うから連れて行ってやらんこともないが、今日の語り物は何だと聞いたら、蔡君が新聞を参考してうなぎ谷だと言うのさ。うなぎ谷は嫌いだから今日はよそうと、その日はやめにした。翌日になると蔡君がまた新聞を持ってきて、今日は振り顔だからいいでしょうという。振り顔は三味線物で賑やかなばかりで身がないからよそうと言うと、蔡君は不平な顔をして引き下がった。その翌日になると蔡君が言うには、今日は33元堂です。私はぜひ摂津の33元堂が聞きたい。あなたは33元堂も嫌いか知らないが、私に聞かせるのだから一緒に行ってくださってもいいでしょうと鉄瓶の談判をする。お前がそんなに行きたいなら行ってもよろしい。しかし一世一代というので大変なお入りだから、到底突っかけに行ったって入れる気遣いはない。元来ああいう場所へ行くには茶屋というものがあって、それと交渉して相当の席を予約するのが正当の手続きだから、それを踏まないで上記を出したことをするのは良くない。残念だが今日はやめようと言うと、蔡君はすごい目つきをして、私は女ですからそんな難しい手続きなんか知りませんが、大原のお母さんも鈴木の君代さんも正当の手続きを踏まないで立派に聞いてきたんですから、いくらあなたが教師だからってそう手数のかかる見物をしないでも済みましょう。あなたはあんまりだと泣くような声を出す。それじゃあダメでもまあ行くことにしよう。晩飯を食って電車で行こうと降参をすると、行くなら4時までに向こうへ着くようにしなくっちゃいけません。そんなぐずぐずしてはいられませんと急に勢いがいい。なぜ4時までに行かなくてはダメなんだと聞き返すと、そのくらい早く行って場所を取らなくちゃ入れないからですと鈴木の君代さんから教えられた通りを述べる。それじゃあ4時を過ぎればもうダメなんだねと念を押してみたら、ええ、ダメですともと答える。すると君、不思議なことにはその時から急にお勘がしだしてね。奥さんはですか、と寒月が聞く。何蔡君はピンピンとしていらんねん。僕はさ、なんだか穴の開いた風船玉のように一度に萎縮する感じが起こると思うと、もう目がグラグラして動けなくなった。急病だね、と明帝が注釈を加える。ああ困ったことになった。蔡君が年に一度の願いだからぜひ叶えてやりたい。いつも叱りつけたり口を聞かなかったり心象の苦労をさせたり子供の世話をさせたりするばかりで、何一つ最小浸水の労に報いたことはない。今日は幸い時間もある。道中には四五枚の徒物もある。連れて行けば行かれる。蔡君も行きたいだろう。僕も連れて行ってやりたい。ぜひ連れて行ってやりたいが、こう勘がして目がくらんでは電車へ乗るどころか靴脱ぎへ降りることもできない。ああ気の毒だ気の毒だと思うと、なおお勘がしてなお目がくらんでくる。早く医者に診てもらって服薬でもしたら4時前には全快するだろうと、それから蔡君と相談をして天城医学士を迎えにやると、あいにく夕べが当番でまだ大学から帰らない。2時頃にはお帰りになりますから、帰り次第すぐあげますという返事である。困ったな。今は強忍水でも飲めば4時前にはきっと治りに決まっているんだが、運の悪い時には何事も思うように浮かんもので、 たまさか細工の喜ぶ笑顔を見て楽しもうという予算もガラリと外れそうになってくる。細工は恨めしい顔つきをして「到底いらっしゃれませんか?」と聞く。行くよ、必ず行くよ。4時までにはきっと治ってみせるから安心しているがいい。早く顔でも洗って着物でも着替えて待っているがいい。と口では言ったようなものの、胸中は無限の考えである。